京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週のタイトルは国宝飛雲閣特別公開ですね。
はい、西本願寺にございます国宝の飛雲閣、これがですね、先日2日間だけですけれども、
はい、
外観の屋根足場が取れたということで一般公開されましたので、ちょっと早速見に行ってきましたという話題なんですけどね。
はい、はい、
この飛雲閣っていうのはなかなか聞き慣れない、建物ですけれども、飛ぶ雲と書いて飛雲閣、うん、実はね、金閣銀閣と並んで京都の三閣と呼ばれてまして、
そうなんですよね、うん、
この楼閣建築の中ではね、3本の指に金閣寺銀閣寺とともに並ぶ国宝の建物なんですよ ね、
なんか秀吉が建てた聚楽台の一部とも言われているそうですね、うん、
それを江戸の前期に移築されたという言い伝えもある建物なんですけどね、
うん、
西本願寺といってもね、境内広いですけれども、
はい、
ちょうど東南の角っこにですね、
そうですね、
はい、滴水園という場所がありまして、その滴水園の中にこうあるという建物なんですよね。
はい、3層からなる立派な楼閣建築ですよね、
うん、そうなんですよ。この飛雲閣という、ね、名前はですね、飛ぶ雲っていうのが表す通り、全体がですね、こう細い柱で華奢に建てられてまして、
はい、
うん、でね、外壁に結構障子が使われてるんですね、
はい、
うん、普通はね、外壁板戸とか板とか使うんですけど、障子を積極的に使ってまして、 それがまあ雲のようにこう浮かんで見えるというようなところから飛雲閣という名前が付けられてるんですけれどもね。西本願寺にはね、7つの国宝がございましてね、
はい、
まあ有名なところで言いますと、御影堂とかね、立派な大屋根がかかっている、うん、ああいった建物からあるんですけど、そのうちの国宝の一つということになるんですけども、
はい、
修復期間ですので今は池の水がないんですけれども、通常は金閣寺みたいにですね、こう池があって、その上にこう飛雲閣が立ってて、ね、
はい、
雲が空に浮かんでるような情景を見ることができる建物なんですね。
修復作業、一番最初はこの池僧侶地の水を抜いたところからスタートされたそうなんですよね。
そうですね、2017年7月から始まりまして、
はい、
完成は2020年の3月というところですので、来年まで約3年間かけてなんですけれどもね、前回の修復から比べますと約20年ぶりということで、今回はそのこけら葺きの屋根が新しくなりましたというところなんですよね、はい、このこけら葺きっていうのはなかなか聞いたようでわからない屋根、
そうですね、素材がなんだろうとかパッと浮かばないですよね。
こけら落としとかね、いう言葉で使いますけど、はい、漢字で書くと柿の木の柿という字を書くんですけれども、これ木自体はね、実はサワラという木を使うんですね。
サワラ、
うん、魚のサワラじゃないですよ。
それが出ました、ポンと。
サワラという木を約3ミリぐらいにこうスライスしてね、こう板状にしてたくさん重ねていくのがこれこけら葺きなんですね。
もうこれまさに日本が誇る伝統技術ですよね。
耐久性から言いますと、実は瓦の方が持ちがいいんですけれども、約20年周期でですね、こういった伝統技術を後世に伝えるためにですね、こけら葺きをどんどんリニューアルしているということなんですよね。
はい、
今回のね、20年ぶりの改修はでもそういった伝統的なこけら葺きにプラス現代的な技術が加わってましてですね、
って言います
の
もね、
その隙間隙間にね、薄い銅の板を挟んでるんです、これ今回は、うん、でね、銅ってね、こう銅イオンが雨に濡れると出るんですけれども、
はい、
その銅イオンのおかげでですね、今度の20年間はこけら葺きが今よりも美しく保たれるであろうというようなところから、こうコケレーターの間に銅板を挟んでね、施工がなされているというのはね、
すごい、
はい、これね、今回の大修理の一つの特徴だと、
銅の防腐効果ですね、
というふうに思いますよね。はい、はい、橋本さんも飛雲閣何回か見に行かれた。
そうなんですよ、うん、まあ、そうそうね、豪丹へ 親鸞聖人のお誕生日を祝った会ですね、はいはいはい、あちらに、ね、ご招待いただきまして、あの飛雲閣にはお茶席でね、うん、お伺いさせていただいたんですね、
う
ん、
ありますねお茶席、はい、
なので今回の修復のね、あの完成記念を見せさせていただいて、うんうん、まず池がないことがすごく不思議で、
なるほどなるほど、
池の水がないと、
そうですね、
あのね、
うん、あの金閣寺もね、多分あの池があるのが皆さん通常見られてますけど、その池があるのが普通の姿ですからね。
そうなんですよね、はい、でまあ、そこの1階には船着き場もありますしね、うんうんうん、あ池がないんだっていうのと、やっぱり屋根の色が全く違いましたね。抹茶色の真っ黒のようなイメージだったんですけど、
ね、古くなって、はい、
なんていうんですか、黄金に輝いてるようなそんな風に見えたんですよ ね、
なんだか僕はね、こうスウェードみたいなこう感じでぬめっとした感じで、こう光ってて、ぬめしの
かかった、
うん、なんか美しい光り方をしてるなと思いましたけど ね、 全然違いますよね。
木だとは思いませんよね。
うん、そうなんですね。あの池という話がありましたけど、今ヒュン閣に行くには橋がかかってるんですけれども、はい、これ橋がかかる前はね、実はね船でしか行けなかったんです、向こう側に、うんうん、でね、そのヒュン閣の中に船着き場がありまして、ね、はい、建物の中にそこに小舟でこう玄関から入って船乗ったままね、それで船からあの上がって、ヒュン閣の中で上がってこうあの楽しむというようなアプローチだったんですよね。
風情がありますよね。
あとね、外観的な特徴としてはね、こう左右非対称というのがですね、
はい、
一つ、特徴的でございまして、金閣寺も銀閣寺も、まあ、左右対称ですよね。
そうですよね、
うん、この飛雲閣はね、3階建てなんですけれども、その2階と3階が、まあ、いわばずれて立ってるというのが特徴的で、これがまたうまく調和をしてるんですよね。
これはあえてずらしてるんです
よね。そうなんですよ。1階はですね、正見殿という、まあ、お客様を迎えるまあ、があるんですけれども、はい、まずそこもカラー破風と千鳥破風とい う、 こう屋根のデザインが違いまして、うん、でこのお客様の正見殿の上にはもう物を建てないという基本方針があったみたいでね、うん、
なるほど。
だからその正見殿の上は平屋で、ちょっと東にずらしてこの2階ですよね。2階はあの36河川が書かれた河川の間というのがございまして、はい、百
人一首のような、ね、絵が書かれていますよね。すよ、
あの小野小町とかね、
はい
はい、
木の貫之とか、
そうなんです、そういう有名な歌を詠んだ人がこう板の塔に外側も内側もこう描かれてまして、
ねね、
百人一首のまさに絵札を思い浮かんでいただいたらいいと思うんですけれども、
離れてみてもあれだけはっきり見えますから、相当大きな板戸なんでしょうね。
でこちらの、ね、2階の方は軒から破風といいましてですね、また違ったデザインの、はい、屋根がありまして、
軒から破風、
はい、普通屋根の軒先ってまっすぐなんですけれども、カラハウというのはちょっとこう真ん中がこう盛り上がって丸みを、
曲線が描かれてますよね。
そうなんですよ。でそういうデザインがあったりで、3階はですね、まあ、いわば展望台ですね、寄せ棟造りの展望台、うん、星がですね、手でつかめるほど近くがあるっていうので、適正楼という名前がね、つけられてるんですけど、
いやなんかおしゃれですよね。
2階をちょっと右に寄せたもんですから、この3階を左に寄せて、まあ、全体的にこうバランスを取ってるというようなスタイルなんですよね。
すごい、はい、これ設計された方、ね、デザイン性豊かですごいです ね、
ね。というわけでね、西本願寺飛雲閣来年完成いたしますのでね、ぜひとも皆さんその時は見に行っていただければと思います。
はい、はい、本日は国宝飛雲閣特別公開についてお話しいただきました。さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております、はい、いよいよ夏本番が近づいてきました。昔の人はどうやって涼しく暮らしていたんでしょうかということです。ありがとうございま す、 す、ね、確かにクーラーもないですし、ですね、扇風機もないですしね。
まあ早速ね、もう夏が近づいてきたなという感じになってまいりましたけれどもね、はい、確かにね、昔はねクーラーも電気もないですからね、うん、皆さん工夫して暮らしてたというようなお話なんですけれども、まあ、思い起こせば僕らが子どもの時でもですね、クーラーっていうのはまあ人へこの家に1台あるかないかとかですし、
そうだったんですね、
うん、車も高級車はクーラーありましたけど、普通車はクーラーなかったですね。
窓開けてたんですか。
窓開けて、はい、走ってましたですよね。で僕らの親の世代に聞きますと、その会社勤めの時、夏はたらいに水を張って足をつけながら仕事をしてたんですからね。
確かに足が冷えると涼しくなります。
なるので、まあ、扇風機はあったって言ってましたけど、うん、まあ、時々にこう工夫をしてたんですけれどもね。
うちわは必需品ですね。
必需品ですよね。今ね、そんなたらいに水つけて足へつけてたらちょっと怒られますよね。
いやでもエコでいいのかも。
いう形なんですけど、まあ、あの昔の人もねそうやってあの涼しく住む方法を実はいろいろ考えてまして、特に特徴的なのが京町家ですよね、
はい、
うん、京都の町家はねあの風通しをよく作って、その夏にいかに涼しく過ごすかっていうことだけを考えて作られてるんですよね、うん、あの健康法師が書いたつれづれ歌に、あの住宅のありようは夏を旨とすべしというまあ、言葉があるんですけれども、その夏のことを考えて住まいは作りなさいというのが昔の人の教えやったんです
ね。やばい、その頃から夏というのも大変厳しい季節。
大変厳しいんですね。で、冬は昔でも例えば着込むとか火鉢に当たるとか、うん、まあ、なんとかなったわけなんですけれども、その夏の暑さだけはこう脱いでももう限界ありますからね。
そうですね、うん、
だからそうやっていかに涼しく住まうかっていうことをね考え続けてたんですけれども、例えばですね、夏になると京都の町屋っていうのは襖とか障子からそのミスと呼ばれるですね、
はい、
こうスケスケの風が通る建具に家の中を取り替えるんですね、
うん
うん、今もされているところはありますけれども、うん、そうすると、道路側とかでですねお庭がありますので、それに向かってこう風通しが良くなって涼しく過ごせる
って、なんかテレビで見たことがあります、うん、なかなか大変な作業なんですね、あれ
今の現代住宅ではそんなドア変えるとかいうのはないですけどね。
そうですね、
まあ、あのいわば衣替えのようにですね、うん、こう時期になると入れ替えてたっていうのが昔の人の知恵で、はい、
それ専用の職人さんもいるって聞きました。
そうなんです。であとは例えば打ち水っていう風習がね今も残ってますけれども、はい、こう道路側にこう朝晩水をまいたりとかいうようなされてるって、あれ水をまくとね前の道路から水蒸気が上がって裏の庭からこう道路に向かって風がそよそよっと吹くんです、うん、その上昇気流を利用した人工的に風を起こすシステムとして水を打ったりして、
誰かが初めて思いついたでしょう ね、
そうなんですよね、
これやったら涼しくなるよって、
前水撒いたら涼しくなるで言
って ねそれが口コミで広がっていったんでしょう ね、
まあ、あの見た目綺麗やとか掃除をするとかいうのも、ね、あるんですけれども、はい、そういう、ね、風を起こす一つの装置としてなので、だから両方に水を撒くとダメなんですよ。道路と庭に水を撒くと風が起こらないので、
片っぽだけ
水を撒くときはね、というような方でこう昔の人の、ね、暮らしの知恵があります
よね。
あとはその風の通り道を作るというようなところで、はい、広いところからこう狭いところにこう空気を絞ってやると風速が大きくなりますよね。
うん、
だからそうやってこう風をちょっと集めるような、工夫をしたりなんかして、こう部分的に涼しい場所を作るとかいうのもね昔の人の知恵ですよね。
どうやってそれを思いついたんでしょうか ねやっぱり試行錯誤していて、いや
もうそれはもう暑いのたまらんし、なんか考えないみたいな話
で、野村さんのような設計士さんが集まったんでしょうか、
大工さんね、というようなお話で昔の人のね知恵をまたね参考に現代も住宅を作っていければというふうに思いますよね。
はい、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号602-8407、ローバー都市建築事務所の質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777、451-5777、7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、本日は西本願寺にあります国宝飛雲閣屋根の吹き替えの特別公開のお話をお届けいたしました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本沙莉がお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。